度の今時旬ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。こんばんは、 FM 映画をパーソナリティ飯田実です。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて、今日も電話でのご出演です。今日は岡崎市民病院救急科統括部長でいらっしゃいます小林洋介さんご出演です。小林先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は新たなステージを迎えた岡崎の救急医療体制がテーマです。小林先生、そもそも救急医療というのはどんなことを示すんでしょうか。
救急医療というのはですね、通常その皆さんが、開業医だったり、うちのような病院を受診される、いわゆる通院されるっていうものが、いわゆる予定の、通院、医療だとするとですね、救急医療っていうのはその、急に症状が変化したりとか、あるいはその外来がやってないような、いわゆる時間外と呼ばれるような時に、受診必要な状態になった時に、かかる医療という形になります。で、この救急医療といってもその程度がありまして、いわゆる軽症から重症まで、患者さんによって様々だと思うんですけれども、病院あるいは、診療所もその症状に応じて、救急医療の体制というのが、段階的にありまして、我々その市民病院というのが3次救急医療というような表現をするんですけども、どういうものかというと、いわゆる高度なあるいはとても重症な患者さんに対応する病院というような位置づけになっています。で、当然そういう重症あるいは高度な医療が必要なので、入院を、想定前提とした医療を行うという場所になります。一般のもちろん皆さんが、救急でかかりたいといっても、入院する人ばっかりではないと思いますので、そういった、どちらかというと軽症の方が、受診するところが、一時救急医療というところで、岡崎医師会さんがやっていただいている夜間診療所などがそれに該当するというふうになります。で、その中間ですね、が二次救急医療というところで、今回の話にもつながるんですが、2020年4月からの藤田の岡崎医療センターさんが開設したかと思うんですけども、例えばそういう藤田さんだったりとか、いくつか市内に病院が あるんですけども、いわゆる中等症、その1次と3次の中間の患者を対応すると、なかなか中間って言ってもちょっと難しい、
言
いにくいかもしれませんけども、一応どちらかというと入院、帰れる人というよりは入院患者を対応しますよと、いうようなところ、ただその3次のほどその重症だったり高度な医療には必ずしも対応は難しいことがあるんですけれども、一般的なその入院体制を整えた救急医療というところが二次救急病院という形になります。
今教えていただいたのが岡崎市での救急医療体制ということになりますね。
そうですね、1次2次3次という表現は、全国共通になりまして、それをその岡崎市に当てはめるとそれぞれ夜間診療所、藤田さんなどの病院で3次がうちという形になります。
私たちがもしお世話になるとしたらもう本当に高度な医療が必要になる場合ということでしょうか。
うちの病院にかかる場合ということですかね。そうですね、もちろん例えば通院中、うちの通院中の方の場合だと、うちが3次救急医療ですよって言ったとしても、やっぱりちょっとした体調不良だったりとか、通院中のその疾患にかかることを、時間外にかかりたい場合は、うちに受診していただくのがいいと思いますし、特に救急車とかはそうですけども、 やはりまあ救急隊がこの人重症だなと、うん、すごい高度な医療必要そうだなと判断すればやっぱりうちに運びますし、
はい、
そうでなければまあ二次病院に行ったりとか、うん、まあ会場さんに平日の昼間だと運んだりとか、まあ、そこはあのトリアジとかって言いますけども、
はい、
救急隊がちゃんとその症状とか状態を見てあの選別をしているという形になってます、
はい、あの交通事故の時などが一番もしかしたらイメージしやすいかもしれないんですけれども、
ええ、
例えば何らかの怪我をしているとで救急隊の方がご覧になってこれはと思った時にそれぞれちょっと選別をしてであの私たちに医療を施してくださるということなんですね。
そうですね、
はい
はい、
今トリアージという言葉が出ました。トリアージと言いますと一番私たちが頭の中に浮かぶのがあのいわゆる大規模災害の時などですね。こうした時によくあのトリアージということをするよというこのぐらいの知識しか私もないんですけれども、
ええ、
トリアージというのはどういうものなんでしょうか。
トリアージというのは、まあはい、今言われたようにあの災害医療の時とかにももちろん使われていて、
はい、
まあ、あの4つぐらい の, その色でですね色分けを感情色分けしたりするんですけども、
はい、
それはあの別に災害だけに災害というその有事にはだけに限らず、
はい、
通常時でも例えばうちの救急外来受診、まあ、歩いて受診された方を、まあ、その時そのタイミングにもよるんですが、
はい、
まあ、看護師さんがトリアージをするということもやってて、その看護師さんがお話を聞いたり、
はい、
血圧とか脈拍とかそういったものを測定して、この人は急いで対応した方がいいよと思ったり、あるいはまあちょっと待ってるかなと思ったりとか、
はい、
そういったそのまあ区別をしてるんですけども、
はい、
それはまあ同じように救急隊とかもね判断されてるんですけども、うん、まあ、そういったものを、はい、まあ、患者さんのその症状とか、
はい、
まあ、バイタルサインと呼ばれる数値的なものを踏まえて急ぐか急がないかっていうものを区別するのがトリアージという形になります、う
ん、はい、小林先生これあの本当に一般のレベルであのお医者様から聞くと笑うようなことかもしれないんですけれども、
ええ、
例えば歩いて病院に行ったのに実はすぐに入院が必要ですって言って入院する方もいらっしゃれば、
ええ、
あの救急車呼んで運んでいただいたのにそんなに実は大したことなかったっていう方もいらっしゃるじゃないですか。
そうですね、ええ、あのいらっしゃいますね、
はい
はい、
これ救急車をお願いするタイミングってとても難しいなと思ってしまうんですよね。
まあ、そうですね、
はい、
まあ、あのやっぱりそこ、まあ、受診するかしないか救急車呼ぶか呼ばないかっていうのは、はい、やっぱり皆さん個人の判断に委ねられてしまうので、
はい、
そこはもう、まあ、ご自身で重症、まあ、救急車呼びたいと思われてしまったのであれば思われたと判断したのであればもうその救急車呼ぶのは仕方ないと思うんですよね、
はい、
ただ例えばその救急車だと早く見てくれるからとか、
ええ、
病院に行く手段がないからっていう理由で救急車呼ぶのはやっぱりちょっと不適切になってしまうのかなと思うので、
はい、
やはりそこの手段というよりはまあ状態に応じて呼ぶか呼ばないかを考えていただくのがいいのかなと思いますね、
は
い、
これは良識常識の範囲ということになりますね。
そうですね、
はい、何か目安のようなものはありますでしょうか。こういう時は救急車をためらわずに呼んでみたいな。
まあ、なかなかそこは意外にあの難しいんですけども、
はい、
うーん、まあ、やっぱり意識が悪いとか、
はい、
すごいその胸が痛い冷や汗をかいてる、はい、呼吸が荒いとか、
はい、
まあ、その普段と違うとか、
はい、
あるいはまあ持病のある方でもやっぱりその普段の症状と比べてすごい変化がある、
はい、
そういう時には、まあ、救急車呼んでいただいてももちろんいいと思います、
はい、
あのなかなかここはもう歩いて、まあ、歩いて、ね、受診できる方は、
はい、
まあ、普通に車で来ていただいてももちろんいいと思いますし、
はい、
そこは自宅だとやっぱり数値的なことが分からない測れないので、まあ、もう繰り返しますが皆さんの判断に委ねるしかないところはありますね、
はい、
ただやっぱり重症と思えば呼んでいただくのはもう仕方ない、あの問題ないと思います、
はい、これがね70代80代ぐらいの方ですと大丈夫って言ってしまうんですよね。
あ、まあ、そういうところはあるかもしれないですね。
はい、こちらもね、聞き方多分悪いと思うんですよ。大丈夫って聞いてしまうから大丈夫って言ってしまうと思うんですが、
ね、そうですね、
はい、
まあ我慢しすぎるというかですね、
はい、
やっぱり救急外来で働いていて、数日前から調子悪くて、いよいよ悪くなってきたっていう方もいらっしゃるので、
はい、
やっぱそういうのはもうちょっと早く来てもらっていただいてもいいのかなと思う時もあるのは確かですね。
あ、普段から家族のあるいは身の回りの人の、もちろん自分の体調に気を配っておくっていうことですよね。
そうですね、
はい、あとは良識と常識の範囲で、救急車をお願いするか否かは決めるということですね。
そうですね、
はい、ところで先生、市民の皆さんにとって以前と比べてこの救急医療体制について良くなっている点はありますか？
これまたコロナの影響ちょっとあるんですけれども、
はい、
まあ、差し引いたとしてもですね、2020年の4月に藤田の岡崎医療センターが開設したんですけれども、
はい、
それまでは岡崎市の、
はい、
まあ、救急車の結構大部分がやっぱりうちに来てたんですよね、
はい、
でこう全国的にもうちは救急車が多いというぐらいの状況だったんですね、
はい、
まあ、そんだけ頼られてたっていうところもあるでしょうし、
はい、
まあ、それを、まあ、なんとかこなしてたんですけども、
はい、
やはりそのキャパとかですね、忙しいとどうしてもその質の担保っていうところに懸念が生じるんですよね、
はい、
で、まあ、藤田さんができて、藤田さんが言いました二次救急なので、
はい、
まあ、中等症を中心に見ていただいてるんですけども、
はい、
実際その退院してからの、まあ、おととし去年のデータを見ると、
はい、
以前に比べてうちの救急外来の患者数でいうと7割から8割になっていると。
あ、そうなんですか。
まあ、そんだけ減ってるんですよね、まあ、それは経営的にはどうかっていう話はもちろんあるんですけども、
はい、
まあ、そんだけ逆に言うと余裕はできてるんですよね、
はい、
で、あとそのうちだけだ、まあ、うちだけというと語弊ありますけど、まあ、はい、うちがメインでやってた時には、
はい、
このそうは言っても対応しきれなかった面もありまして、
はい、
岡崎市の患者さんが安城とかトヨタにまでその運ばれてたというか流出してたんですよね、
はい、
で、それはやはり藤田さんができたおかげで、うん、だいぶその減っているというか、岡崎市の患者は岡崎市内で対応できるという体制が整ったので、
はい、
それはとてもいいことなのかなと思ってますし、
はい、
うちと藤田さんで、まあ、協力し合ってというか分散し合って患者を診察する、
はい、
対応することで、やっぱり先ほど言いましたように、まあ、余裕も分散して余裕もできるようになって、
はい、
そんだけやっぱ丁寧にあるいは質を、うん、に応じてしながら診療できるようになっているのかなという点で、まあ、患者さんにとってはいいことなのかなと思いますね。
はい、もしば入院を余儀なくされたとしても、近場でしたらすぐに何か必要なものを持ってってあげることも、今ね、なかなかお見舞いはいけないですけれども、
そうですね、
必要なものをすぐに用意するってことはできますからね。
そうですね、
はい、
で、たとえ藤田さんに、まあ、運ばれたと時に、
はい、
実際行ってみるとすごいその重症、
はい、
まあ、三次救急の患者さんもいらっしゃるんですけども、
はい、
その時は藤田さんからうちに改めてまたその運ばれてうちで入院するっていう例もいくつかありますので、
はい、
そういう意味でその連携とか役割分担はうまくいってるのかなと思ってますね、
はい、小林先生、岡崎市民病院では災害救急の取り組みもかなりされてるんですね。
そうですね、
はい、
まあ、今後来るかと言われている南海トラフとか、
はい、
まあ、あるいは日本全国、まあ、地震だったりとか、まあ、いろいろ災害があったりしますけども、
はい、
まあ、そういったものに対してそのまずそれぞれその地域ごとに災害拠点病院というのが、まあ、指定されているんですけども、
はい、
まあ、この地域でいうと まあ、うちは岡崎災害拠点病院になりますので、
はい、
例えばそれこの地域で南海トラフのような大災害が起きるようなことがあれば、まあ、うちが中心になって、まあ、災害に対応していくという形になりますし、まあ、全国から、はい、まあ、DMAT と呼ばれる、まあ、災害派遣医療チームっていう体制があるんですけども、
はい、
まあ、そういったものが、まあ、うちに参集集まったりとか、
はい、
あるいは、まあ、逆にその他の地域でですよね、はい、災害があった時、熊本だったり東日本の時もそうですけども、
はい、
まあ、そういった地域で、まあ、大規模な災害があって、まあ、応援が必要となれば、まあ、うちからその先ほど言いました災害派遣医療チーム、はい、DMAT と言いますけども、まあ、そういった DMAT のチームが、派遣されるというような体制は取られています。
DMAT の皆さんは特別な訓練を受けるんですか？
そうですね、DMAT というのは、まあ、医者と看護師と、はい、あと、まあ、コメディカルって言いますけど、まあ、はい、業務調整員っていう形で、
はい、
まあ、調整役ですね、
はい、
まあ、そういった職種で構成されてるんですけども、
はい、
そもそも、まあ、DMAT を資格を取るためには、5日間ぐらいの研修、丸5日間の研修を受けなきゃいけないですし、
はい、
資格を取った後も定期的にその、まあ、技能維持のために研修を受けなきゃいけないという形になってますので、はい、まあ、そういう形で、まあ、スキルを維持していく、
はい、
あるいは、まあ、ちゃんとトレーニングされた形で人たちがで構成されているという形になります。
はい、院内で災害の訓練もされていると伺いました。
そうですね、
はい、
年に1回のもの災害訓練もありますし、
はい、
それ以外にも職種特定の職種を対象に、災害訓練などもやってます、
はい
はい、
災害の時にも極力怪我をしないことが重要ではあるんですが、ただ、まあ、大規模な災害ですともうどんな災難に見舞われるかわからないですからね。
そうですね、
そんな時にはもしかしたらお世話になるかもしれません。よろしくお願いします。
はい、
さて最後になりますが、救急医療のかかり方について皆さんに注意してほしい点はあるでしょうか？
そうですね、先ほどの話との繰り返しになってしまうかもしれませんけども、
はい、
まあ、救急でかかりたいと思った時に、
はい、
やっぱりそのご自身の状態に応じて、それがその普通に歩いて受診できるような軽症なのか、
はい、
やっぱり救急車を呼ぶようなものなのか、あるいはまあによってやっぱりどこにかかるかですね、うん、先ほど言いましたその1時なのか2時なのか3時なのかっていうのが、
はい、
まあ、いろいろその岡崎市内では、まあ、充実してきてますので、
はい、
そういった、まあ、ご本人の状態に応じて受診先を考えていただけるといいのかなと思います。
はい、ありがとうございます。普段から身の回りの方、そしてご家族ご自身の体についてしっかりと観察して、もしもその時が来たらためらわずにきちんと救急車なども呼んでしっかりと医療は受けていただきたいですね。
そうですね、まあ、本当にもしもの時というか重症の時にはもう、
はい、
うちの病院が対応しますので、
はい、
まあ、そういう意味では安心していただいていいのかなと思いますので。
先生心強いですよろしくお願いします、
はい、
さて今日は新たなステージを迎えた岡崎の救急医療体制について救急科の統括部長小林洋介先生にお伺いしました。大変ためになるお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次回は4月21日木曜日午後6時頃からも予定しております。次回は経営企画室竹内洋子さん、薬局の川田桃香さんにご出演いただき、 SNS でつながる岡崎市民病院について皆さんにお知らせします。これまでの放送は岡崎市民病院のホームページからもお聞きいただけます。健康づくりにぜひお役立てください。小林先生今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。次回4月21日もどうぞお聞き逃しなく。